小樽尻部市版です。小樽市は新総合体育館と市役所新庁舎の建設など大型公共工事を着実に実施するため新たな財政収支計画2024年から33年度を策定しました。2事業で少なくとも合わせて154億円の財源を確保するため24年から28年度の5年間は公共工事を減らすことを盛り込みました。ただ市道整備や橋の長寿命化工事などを後回しにするため市民生活に一定の影響が出そうです。19年度から7年間の計画で定めた収支改善プランを2年前倒しで終了し、後継計画として策定しました。26年から29年度に予定する総合体育館整備は、本体の建設費76億円に加え、外観工事や解体費など18億円が必要で、総事業費は94億円に上ります。計画では体育館整備により普通建設事業費が28年度に79億円に達すると推計、30、31年度には市庁舎建て替え事業費60億円を控え、借金返済額にあたる交際費は32年度に55億円を超える見通しです。交際費抑制のため24年から28年度は公共工事を減らし、5年間の普通建設事業費288億円を合わせて35億円、年平均およそ7億円減額することを目指します。ただ、普通建設事業費の圧縮は、市道のロードヒーティングやロータリー除雪車の更新、小中学校のトイレなど、こういう施設の改修を減らすことにつながります。老朽化した市道の修繕対応が遅れる可能性もあります。一方、市は公共工事抑制などの収支改善策を行わずに、新体育館整備などを進めた場合、33年度までの10年間で市の予算は合わせて65億円の収支不足となると見込んでいます。23年度末に40億円あった財政調整基金残高は32年度に底をつくとしています。市は2事業の実施には国の補助金を最大限活用する。市民生活に影響が出ないよう必要な財政出動は行うとしています。次です。小樽観光協会が昨年、市指定歴史的建造物の公会堂と能楽堂を活用し、バーなどを開いた事業が、道と道観光振興機構の昨年度の地域の魅力を生かした観光地づくり推進事業の DMO 枠で優秀賞に選ばれました。観光客が訪れる機会の少ない場所で夜の賑わいを生み出した点が評価されました。推進事業は毎年度、観光地づくりに取り組む団体を審査し、採択した団体に補助金を支給しています。3部門あり、DMO 枠部門では8事業が採択されました。小樽観光協会の事業は、最優秀賞に次ぐ優秀賞を受賞しました。支給額は1000万円です。19日には、協会の西条文幸会長が市役所を訪れ、狭間俊也市長に受賞を報告。西条会長は、小樽観光をインバウンドも含めてもっと PR したいと意気込み、狭間市長は今後も取り組みを進めてもらえればと期待しました。次です。市立小樽図書館は24日から小樽の桜に関する資料展示、春だ、花見だ、小樽の桜を図書館ギャラリーで開きます。市民団体、小樽長橋苗穂公園桜園を再生する会の細木会長が、小樽公園や手宮公園など市内各地で撮影したソメイヨシノや黄色の花を咲かせるウコンなどの桜の写真48枚のほか、細木会長が所有する桜の写真集などを展示します。このほか、図書館が所蔵する桜にちなんだ絵本、 14冊を展示し、希望者には貸し出します。5月19日まで。問い合わせは小樽図書館、電話 0134-22-7726 へ。次は余市からです。余市出身の宇宙飛行士で、余市宇宙記念館名誉館長の毛利守さんが2000年にスペースシャトルエンデバーに持ち込んだエゾヤマザクラの種から育った宇宙ザクラが23日、記念館の庭で開花しました。花を咲かせたのは記念館にある高さ3メートルから4メートルの2本。昨年より5日ほど遅いということですが、可憐なピンク色の花びらが訪れた人の目を楽しませています。宇宙桜は毛利さんと共に11日間、宇宙を旅した160粒のエゾヤマザクラの種を帰還後に同立林業試験場で生育、全国の科学館や宇宙記念館、町内の学校など合わせて57箇所に配布されました。内谷館長は、大型連休には見頃を迎えそう、宇宙へのロマンあふれる桜を見に来てと話しています。次も余市からです。余市体育連盟の本年度のスポーツ表彰に4人が選ばれ、スポーツ功労賞に余市バドミントン協会の会長を務めた佐藤さん80歳が輝きました。20日に余市町中央公民館で表彰式が行われました。このほかスポーツ賞には北海道中学校新人陸上競技大会男子4種競技で3位に入った高橋さん15歳、全国高等学校スキー大会女子スペシャルジャンプ3位の桜井さん16歳。スポーツ奨励賞には中学女子軟式野球交流大会の北海道選抜選手の中村さん15歳が選ばれました。次は岩内からです。岩内神社の境内にある狛犬と蝶子鉢が町の指定文化財に追加されました。いずれも江戸時代に奉納されたといい、後世に残すべき重要な資料として認められました。岩内神社近くには29日に改修オープンする歴史的庭園、岩水園があることから、文化財関係者は、ぜひ大勢の人に境内にも足を伸ばし、岩内の豊かな歴史を知ってもらいたいと望んでいます。岩内町教育委員会の諮問機関、文化財保護審議会の答申を受け、3月に指定したものです。2件とも、江戸後期の和人の定住の状況を今に伝える資料として貴重で、歴史的価値が高いことが指定理由となりました。指定は2018年以来6年ぶりで、今回の追加で指定文化財は合わせて7件となりました。狛犬は本殿参道の両脇にある、阿行像と雲行像の一対からなる石像。台座の刻字、岩内雲行屋は、松前藩から漁場の管理を託された商人と見られます。このほか12人の名前も刻まれています。神社が別の場所にあった江戸後期に奉納されたと推定され、1920年大正9年の神社移転の時に合わせて移されました。蝶子鉢も石造りで、源氏、木の根などの刻字があります。ニシン漁で財を成した一族の屋号も刻まれています。狛犬と同時期に現在地に移されたと推測されるということです。古い歴史を誇る岩内町には、かつて重要な文化財が数多くありましたが、戦後の大火で多数消失しました。2件の指定時に審議会の会長を勤めた上田さん82歳は、明治大正期の歴史を伝える岩水園の公開と時期が重なったのは喜ばしい。今回指定された江戸期の文化財も合わせて見学し、岩内市に関心を持つ人が増えてほしいと話しています。次はニセコからです。ニセコ町宮田の高橋農園が寒冷地では難しいとされる綿花の栽培に挑戦しています。 1年目の昨年はビニールハウスでの収穫に成功。将来的には道内では珍しい露地栽培による綿を紡いでタオルを作り、町の新たな特産品として全国に発信することを目指します。綿花栽培に取り組むのはこの農園の高橋さん、ゆりさん夫妻。メロンやジャガイモを生産する傍ら、冬の農閑期に自分たちで育てたものを加工したいと考えました。さらに洋服などで身近な綿のほとんどを輸入に頼っている現状を受け、昨年から試験栽培を始めました。道内では札幌や小樽でハウス栽培が行われていますが、日本綿業振興会によりますと、道内で露地栽培に成功した例は聞いたことがないということです。2人は一昨年露地栽培を手掛ける宮城県の農園で寒冷地での栽培技術を学びました。綿花栽培に必要な最低気温は12度。宮城県より1ヶ月ほど早い3月初旬に種を植えて栽培期間を延ばし、定植から収穫までに必要な積算温度を稼ぎました。発芽させた苗を昨年は露地におよそ120株、ハウスにおよそ60株植えました。8月下旬にハウスの綿花が開花、一株に30個以上の実をつけ、実がはじけてできた綿を10月末に収穫しました。ゆうたさんは夏の猛暑がちょうど良かったのか想像以上に取れたと驚いています。一方、露地では花をつけ実はなりましたが、はじけたのは1割ほど。日当たりや風通しの改善を続けるということです。将来的に収量を確保できるようになれば、紡績を道外企業に、タオル製造を道内企業に委託し、ニセコ地域の高級ホテルや道外に向け販売する計画です。ふわふわの綿はニセコの雪のよう、純国産の上質なコットンでニセコのブランド価値を高めたいとゆりさん。地元農家などにも栽培に協力してもらい、ニセコを綿花の一大産地にする夢を描いています。綿花は道の駅ニセコビュープラザでドライフラワーとして販売しています。問い合わせは高橋農園のホームページから。次はスッツからです。スッツ商工会が直営する町内唯一のパン専門店ベーカリーことぶきが、人手不足による営業休止を経て22日にリニューアルオープンしました。当面は週3日の営業で、町内外からの多数の来店を呼びかけています。ベーカリーは商工会が空き店舗活用のモデル事業として2018年に開店、3月中旬から営業を休止していましたが、スタッフが確保されたため、月水金曜日に限定して再開することにしました。商工会によりますと、営業再開を求める声は多く、再開初日は朝からカレーパンなど看板商品を買い求める町民らが続々と来店しました。商工会の担当者は、道の駅にも近い地の利を生かして従来以上に賑わう店を目指し、スッツの空き店舗で商売してみたいという人を増やしたいと話しています。営業時間は午前10時から午後6時。問い合わせは商工会、電話 0136-62-2185 へ。次もスッツからです。スッツ町内の社会福祉法人特備会が、事実と異なる申請で北海道から補助金を得たとして、町民の男性75歳が住民監査請求を行い、22日に道庁別館で意見陳述しました。請求書などによりますと、この法人は老人福祉施設建設のため2022年5月と23年5月に補助金を道に申請。その際、事業計画書に建設用地の一部は他人の土地であるにもかかわらず、すべてが法人の自己所有地であると記載していました。道は2022年度以降、合わせておよそ2億円の交付を決定しました。請求人の男性は意見陳述で、 ずさんなやり方で公金を騙し取っているとしか言えないとし、法人に対して補助金返還を求めました。この法人は取材には答えられないとしています。次は、4月22日月曜日に読み残した文、すっつかもえない核ごみ対話3年その5をお読みします。スッツの魅力を発信する写真スタジオ代表、西村渚さん45歳。聞き手は、酒井総平記者です。スッツ町マジ最悪、北海道の迷惑スッツなど、誹謗中傷の書き込みが相次ぎました。スッツ町の文献調査応募の動きが初めて報じられた2020年のことです。すでに核のゴミはある。誰かが手を挙げる必要があるなど、全国でも先駆的にこの問題と向き合ったことを評価する書き込みは極めて少なかったです。私は2019年から短文投稿サイト X、旧 Twitter でスッツの魅力やイベント情報を発信しています。それまでのスッツ町は、町外の人からスッツ頑張っているねと言われることが多かったのですよ。風力発電やふるさと納税、道の駅のことなどを例に挙げて、それが全国初の文献調査によって、誹謗中傷が相次ぐ状況に一転してしまった。ツイッターは炎上しました。それから4年、原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のゴミの地層処分や処分地選定に向けた調査に対する国民理解は、どこまで広がったのでしょうか。原子力発電環境整備機構、NUMO と住民の対話の場を3年続けた地元でも十分に広がっていない印象があります。対話の場に委員として参加している人が積極的に発信すれば違うのでしょうが、賛否が割れている問題だけに発信しにくい側面があるのでしょう。寿都町の片岡春夫町長は文献調査に応募した当時、核のゴミを日本のどこで処分するかという国家的問題を国民的議論にするため一石を投じると言いました。確かに私は知ってしまった以上、核のゴミは放っておける問題ではなくなりました。町長の言う通りだと思います。調査に伴い、町には20億円の交付金が入りました。町にとって大きな金額です。多くの地方自治体がそうであるように、人口減が進む寿都町ですが、将来も持続可能な町に生まれ変わるための施策に役立てられることを期待しています。一方で、こうも考えています。個々の町民が町を良くする草の根活動をしないと、今後も大きく変わらないのではないかと。文献調査をめぐって町民の考え方は様々ですが、町の将来を明るくしたいという思いは一貫して一致しています。調査開始から今日まで、自分は町のためにどんなことを果たせただろう。そう自問自答しながら、私一人でもできる町の魅力の発信活動などを進めていきたいと思います。かつて私はネット上でスッツがさらに炎上している未来を想像していました。しかし実際は違いました。誹謗中傷の書き込みは今ではすっかりなくなりました。そのことにほっとしている一方で、この4年間で全国的に無関心が広がり、核のゴミの問題が再びスッツかもえないだけの地域問題に戻ってしまったのではないかという不安も感じています。スッツかもえない核ごみ対話3年その後をお読みしました。これで小樽しりべし版を終わります。